皆さんこんにちは。3月30日火曜日、ラジオミナテラのお時間になりました。このポッドキャストでは、人と自然にいい暮らしをコンセプトに、生活に役立つ星からのメッセージをお伝えしています。ナビゲーターは森岡ときわです。それでは早速今日のテーマに入っていきましょう。今日のテーマは天秤座満月、十二星座を使って自分を知るということで、前回の配信から少し時間が空いてしまったんですが、3月13日の魚座新月、そして3月20日の宇宙元旦から、皆さんいかがお過ごしでしたか？今日はですね、前回の配信でお話しさせていただいた2021年からの風の時代を、より一人一人が個性を最大限に引き出して自分らしく生きるために、今日は星座、いわゆる星占いを使って十二星座別の特徴と日々の生き方のヒントになるようなメッセージをお届けしていきます。そして昨日ちょうどですね、3月29日午前3時48分頃に、月が天秤座で満月になったので、天秤座満月からのメッセージも一緒にお届けできればなと思っております。ということで早速本題に入っていきますが、まず今日話していくのは十二星座の性質になります。皆さんもよくですね、テレビや雑誌の、裏の方でですね、ご覧になったことあるかなと思うんですけれども、星占いについて少しですね解説していきたいなって思っております。星占い結構皆さん見ますか？あの星占いがなんで当たるのか、その仕組み気になったことありませんか？私もよくですね、いろんな星占いの、もちろんサイトだったりとか雑誌とかも読んだりするんですけれども、私お牛座なんですね。でどのお牛座の記述を見ても、大体こう基本性質は同じようなことが書いてあって、あれって誰が何を見て書いてるんだろうって一時期すごく気になったことがあって、それを調べた結果ですね、星占いっていうのは西洋占星術が元になっているものだったっていうことが発見だったんですよ。で、皆さんが普段ですね、何々座、まあ私の場合だとお牛座と言ってるのっていうのは、太陽星座と言われるもので、生まれた時にですね、太陽がどの位置にあったか、ホロスコープ上で太陽がどの位置にあったかで何々座って決まっていきます。まずそれが知らなかったので、そうだったんだっていう発見が私の中ではあったんですけれども、その占星術の中でですね、太陽っていうのが表向きな自分、社会に出た時、人と関わる上での意識的な自分の性質だったり、あるいは人生の目的っていうのを表しているそうなんです。私たちっていうのはこう社会の中で生きていけなければならないので、この太陽星座、表向きの自分が主に出ているので、この太陽星座が星占いではメインとして使われるようになっているらしいんですが、ただですね、こう本音と建前という言葉が昔からあるように、私たちの中にはですね、本心や内側の性質、無意識に出る性格っていうものがありますよね。でそれらっていうのはまたこう太陽星座で表されているものとは違ってくる場合もあります。一緒の方もいるのかなっては思うんですけれども、その裏の本心の部分の性質を見るのが月星座になります。で月星座っていうのは、自分が生まれた時に月がどの星座にあるかで自分の内面の性質を読み取ることができるんです。でこの月星座っていうものが意外とメジャーではないものだったので、今日は皆さんに自分を知るツールの一つとして覚えてもらえたら嬉しいなと思っています。 月星座の調べ方はネットで月星座と調べていただいて、生年月日とは生まれた時の出生時間を入力すると出てくるので、気になる方はぜひ調べてみてください。意外と出生時間わからないっていう方もいると思うんですね。で、月って比較的こう動きが早いので、その時間によって違う星座に、なったりはするんですけれども、わからない方はひとまず、不明で入れて入力していただいたりとか、お昼の12時頃で入力していただければいいのかなって思うんですけど、もしもうちょっと詳しく知りたいという方はぜひですね、出生時間調べていただいて、正しい情報をですね見てみてください。そしてもう一つですね、十二星座で、面白いことがあって、この十二星座っていうのはですね、人の一生、成長過程を表されてるらしいんです。なのでお羊座がですね、生まれたての赤ちゃんから始まって最後の魚座が一生を終える時っていう風にですね、この人間の成長過程によって、それぞれ大事にしているものが違う、価値観が違ってくるので、その性質を踏まえた上で分析していくと結構面白かったりします。まあ、あくまでですね、星占いっていうのは自分が生まれ持ったですね性質になるので、見方としてはこう当たってる、いやこれ当たってないなっていう見方だったりとか、どの星座がいいとかどの星座が悪いっていうわけではありません。で、当たってないものに関しては、まあ、生きていく中で環境や関わる人によってこう価値観って大きく変わっていくものなので、まずはこう自分が本来持ち合わせている性質を知ること、まあ、その星座を通して性質を知ることで、日常生活にどう生かしていけるか、どう使っていくのかっていう新しい選択肢がこう増えるっていうところでですね、私は自分を知るツールの一つとしてとてもおすすめになります。ということで、今日はですね、早速星座ごとの特徴をご紹介していきます。ここからは各星座ごとに人間の成長過程に例えるとどういう段階なのか、でその段階でですね備わっている能力や特徴、そしてですねその星座が持つテーマや人生の目的を紹介していきたいと思います。まずはですね、十二星座トップバッターのお羊座からいきましょう。お羊座っていうのは人間の成長段階で、例えるとですね、生命エネルギーに包まれて人生を歩み始めた生まれたての赤ちゃんのような存在になります。なので太陽星座、月星座、お羊座の方はですね、とってもエネルギッシュでパワフルになりますね。衝動的に物事を進めていくので、十二星座1位、行動力やバイタリティ、エネルギーあふれる人になります。このお羊座が持つテーマっていうのは I am、まあ、私はここです、 This is me、 これが私ですっていう形でテーマを持っていて、自分の力で世界を切り開いて自分の存在を世界に向けて宣言していくっていうのがですね、人生の目的になります。鬼滅の刃で言えば諸突猛進の伊之助タイプなのかな、まあ、それが分かりやすいのかなって思うんですけど、これって決めればですね、もう誰が何と言おうと目標や目的に向かってまっしぐらに進んでいくので、その天真爛漫さと、もう本当に純粋なエネルギーがですね、多くの人を引きつけるので、自然と周りの人に助けてもらいやすい、で注目を浴びやすいっていう星の元に生まれてきています。なので我が道を突き進んでいくと成功しちゃっているタイプが多いのかななんて思うんですけど、まあ何にせよですね、こう自分、いい意味でも悪い意味でもですよ、自分中心なので、まあ、これが私なんだよねっていう風に口癖な人も結構多いんじゃないかなって思いますね。 まあ、ただその中で気をつけておきたいのが、エネルギッシュなあまりですね、自己中心的な行動に突っ走っていっちゃったりとか、あとは不思議で軽率な言動で人を傷つけやすいっていうのもあるので、まあ、比較的こう単独行動が多いのかななんて思うんですけど、誰かと何かを一緒に取り組んでいく時にはですね、思ったことをそのまま口にしてしまうと相手を傷つけることもあるので、相手の立場になってですね、少し優しく物事を抱えられるようになると、孤独にならず人間関係うまく付き合えるのかななんて思うので、ぜひですね、日々の生活の中で気をつけてみてください。はい、我が道を行くカリスマ人間お羊座さんでした。で、続いてはですね、お牛座に入ります。お牛座に入るといろんなものを触ったり食べたり匂いを嗅いでみたりっていう、身の回りにあるものや環境に興味が出始める、まあ、幼少期になるんですけど、まあ、ゆえにですね、すごくこう五感に優れていて、自分の生活を快適にするものだったりとか、心地がいいもの、お気に入りのものを所有することに価値を置きます。なので十二星座1位、こだわりの強いコレクター気質というかですね、もう本当に好きなものに囲まれていたいというタイプですね。で、お牛座が持つテーマっていうのは、I have、 私は所有するというところでですね、まあ、人生の目的は現実的でかつ安定した生活の基盤をまずは手に入れて、生きることの喜びをしっかりと味わっていくっていうのが人生の目的になります。で、割とですね、コレクター気質ではあるんですけど、結構牛座さんは現実的で、っていうのもですね、もう本当に自分のこだわりや快適、まあ、好きなものに囲まれた生活を送ることをですね、最大の目的としているので、まあ、そのためにはですね、やっぱりどうしてもですね、現実的なこう金銭的なことっていうのとかも非常にシビアに見なければいけないので、そういう能力なんかも実は備わっていたりします。かつですね、五感に優れているので独特な感性を生かした仕事に就くことも多いのが特徴です。割とですね、まあ、お牛座さんマイペースなので、変化をあまり好まなかったり、まあ、こだわりが強すぎてですね、周りから頑固めんどくさいと思われる一面もあるんですよね。で、赤ちゃんもそうじゃないですか。自分でお気に入りなものがあったら手から離さないし、他の子に入って分け渡すのがなかなか難しかったりするんですけど、まあ、そういうところが結構あったりするので、こう程よくですね、手放しが楽になれると生きやすくなるのかななんて思ったりはします。まあ、そのこだわりが良さだったりもするので、ぜひですね、日々の生活で、活かしてみてください。本物志向の個性派人間お牛座さんでした。では次ですね、双子座に入っていきましょう。双子座に入っていくとですね、頭で考えておしゃべりが始まるような、もうあれ知りたい、これ喋りたい、見たいなみたいな感じでですね、ご知識欲だったりとか好奇心にあふれる学童期に入っていきます。なので双子座さんっていうのはとてもおしゃべり上手で、人とのコミュニケーションを通してさまざまな情報を仕入れていくため、12星座1ですね、情報通であり、トレンドにも敏感な性質を持っています。テーマとしてはですね、I think、 私は考えるということですね。まあ、すごく情報とかにも関係が深いんですけど、世界中を駆け回って情報を集めて、それをみんなに伝える、発信していくことっていうのが人生の、目的になるので、非常にですね、 SNS との相性もいいのかななんて思います。で、頭の回転がすごく速くて、変化にも柔軟に対応できる、マルチタスクも難なくこなせる性質を持っているので、社会的成功をつかむ人も多いんじゃないでしょうか。好奇心旺盛でですね、新しい情報や知識を常に求めているので、物事を一つに絞ったり、コツコツと継続することに対して飽きが来てしまうので、変化していくものと、まあ、継続すべきものの区別をですね、して取り組んでいくといいのかななんて思っています。まあ、双子座さん、生きるスマートフォンですね。世渡り上手な双子座さんでした。 はい、続いてですね、蟹座に入っていきましょう。蟹座になるとですね、まあ、双子座で思考を使って多くの情報を取り入れた学童期を終えたんですけど、次の段階はですね、感情が今度は生み出されていくので思春期に入っていきます。なので蟹座はですね、人間の一緒に例えると自分の周囲には小さなグループ、まあ、家族や身内があることを知って、まあ、好き嫌いっていうのをですね、感情が発達するようなこう思春期のような存在になっています。で、ゆえにですね、非常に繊細な感情の持ち主で、十二星座1、まあ、家庭的でありすごく優しい心の持ち主なのかなと思います。そんな蟹座さんのテーマは I feel、 私は感じるっていうところがテーマになっていて、心から安心してくつろげる場所や環境を、人間関係を作ること、そしてそれをですね、守っていくことが蟹座の人生の目的になります。非常にですね、共感力に優れた能力を持っているので、本当に優しい心の持ち主なんですよ。私も旦那さんが蟹座だったりとか、仲のいい友達にも蟹座さんいるんですけど、やっぱりその本当に優しいので、その優しさに何度も救われてきていますね。本当にいつもありがとうございますっていう感じで、優しすぎるがゆえですね、割とガラスのハートとまではいかないですけど、こう身内とそうじゃない境界線っていうのが蟹座さんは結構はっきりしているので、もう身内には割とこう依存しやすい、いないとダメっていう風になりがちになったりとか、あとは他人にはなかなか心を開かない、って開きにくいっていう特徴なんかもありますし、その身内内だったりとか、その小さい自分のグループ、こう信頼できるグループの中で、トラブルになったりとか、何か問題があると非常にですね、精神的に不安定になりやすいという面も持っているので、陥りやすいネガティブ感情との付き合い方ですね、ぜひ見直しながら生きていくと生きやすいのかななんて思っていました。はい、心の優しい一家の大黒柱ですね、蟹座さんでした。はい、どんどん行きましょう。次は獅子座に入ります。で、ここら辺からですね、他者との関わりがだんだん増えていくんですけど、獅子座は人間の成長過程で言うと、恋やスポーツ、あと遊びなどに情熱を傾ける思春期時代になりますね。なのでとってもポジティブな性格で、楽しいこととか賑やかなことが大好きです。で、十二星座1ですね、存在感もありますし、アイドルやスター性あったりとかも持ち合わせているんですけど、まあ、そんな獅子座のテーマとしては I will、 私は志すっていうところで、人生を主役のように生きて周囲に向かって表現していくことが人生の目的になります。で、獅子座の性質としては、まあ、裏表がなくって意思もはっきりとしているのが一つの特徴になりますね。なので割と周囲からの信頼も厚くて、こう楽しいことのために努力を惜しまないタイプなので、もう自然と周囲の中心にいるなんてことも多々あると思います。で、このことからリーダーになる人だったりとか、こう注目を得られる、まあ、芸能人なんかもそうなんですかね、多いと言われています。まあ、ただその反面ですね、前に出るっていうのが獅子座の特徴なので、受け身でいることが苦手だったりとか、あとは自分の存在を否定されたりとか、注目を浴びない時っていうのがすごく自信がなくなったり不安になったりするので、まあどちらかといえばですね、そのネガティブになる環境や人との付き合いではなくって、自分がやっぱり注目を浴びられるような環境に身を置くっていうのも一つの手なのかなと思います。人生楽しんだもん勝ち人間ですね、獅子座さんでした。はい、では前半戦最後の星座さん行きましょう。乙女座になります。で、乙女座に来るとですね、個性もわかるし楽しい方がいいっていうですね、獅子座の 性質からさらに一歩踏み込んで、まあ、やることはやろうよっていうですね、自分もまあ周りも客観視できるような女子高生ぐらいになってくるんですかね。なので乙女座さんっていうのは分析力や観察力に優れていて、十二星座1位実務能力が得意です。テーマとしてはですね、 I analyze、 私は分析するっていうことで、自分の使命を確実に果たして世界に秩序と正義をもたらすことが人生の目的になります。結構ここ難しいんですけど、まあ、自分ができることで世の中の役に立っていくことっていうのが乙女座の、まあ、人生の最大の目的になります。乙女座まで来ると比較的もう大人の段階になっていくので、非常に現実的で、自分の能力をどう社会に役立たせていけるのかっていうところを強く意識していきます。なのでこう優れた実務能力によって仕事ではかなり高い信頼や評価を得られますし、完璧主義でですね、綺麗好きの方が多いっていうのも乙女座の特徴になりますね。割とこう何でもですね、そつなく器用にこなしていくので、相手にもですね同じように求めてしまうと、乙女座といえどこう毒舌になってしまったりとか、批判的な意見と捉えられてしまうこともあるので、まあ、恋愛含めですね、人間関係では自分は自分、人は人の気持ちを大切にしていくと、いいとは思います。いや、乙女座さん、会社に一人は欲しいですね。乙女座さんでした。はい、では後半戦に入っていきましょう。次は天秤座。12星座後半のトップバッター天秤座はですね、まあ、人間の成長過程でいうとフレッシュな社会人1年生のような段階に入っていきます。そのフレッシュなですね、社会人1年生っていうのは、自分という個人の他にもう一人他者という存在を強く意識しながら、どう関わっていくか、どうバランスをとっていくかというのを考えて行動していく性質になるので、十二星座1バランス力だったりとか対人関係力に優れています。で、天秤座が持つテーマはアイバランス、私は調整するということですね。自分とは異なる個性を尊重しながら、他者と調和しながら生きることっていうのが人生の目的になります。人間関係においては特にですね、天秤座さんっていうのは周りの人々と調和してこそ自らが存在するっていうことを感覚的に知っているので、まあ、本当に自分が良ければそれでいいっていうスタンスよりかは、周りの人とこううまく付き合ってこそこう自分があるっていう感覚にどちらかというと近いんですかね。非常にですね、美意識も高くて、まあ、同じようにですね、美意識が高い牡牛座さんとの違いって言えば、もう自分の感覚や心地よさっていうのを大切にした牡牛座のこう芸術的な美っていうよりかは、天秤座は人から見ても素敵に見えるか品があるかっていう他者を意識した上での美意識なので、まあ、服装や持ち物なんかも非常にセンスがいいのが特徴です。常にですね、周囲との調和を意識するため、まあ、人の目を逆にですね気にしすぎて言いたいことが言えず悩む人も多かったりしますね。なのでまあ程よく気にしての、ただですね、自分の部分はぶらさずに生きていけると生きやすいのかななんて思っています。まあ、何せよですね、キラキラ輝くハイセンス番長ですので、美意識に関してはですね、天秤座さんにお任せということで、以上、キラキラ輝くハイセンス番長天秤座さんでした。はい、では次ですね、サソリ座に入っていきましょう。サソリ座に入っていくとさらにですね、そのフレッシュな 社会人1年生から、まあ、自分がもっともっと今後付き合っていきたい深い人間関係を求めるような時期に入っていきます。で、ゆえにですね、自分が信頼できる人や信じたいと思う人とだけ深く強い結びつきを求めるのがサソリ座の特徴になっていて、まあ、その分ですね、他の人に自分の内面をあんまり見せようとしないので、十二星座一ミステリアス、まあ、秘密主義といった印象を与えるのかななんて思います。そんなサソリ座さんのテーマとしては、アイデザイア、私は求めるっていうところで、物事の内側に深く入り込んで隠された本質を見極めることが人生の目的になります。人に限らずですね、あらゆる物事を極めたり、その真相や本質を見抜くことに長けているので、サソリ座さんにとってですね、一度これって決めたものはですね、多くの場合はもう本当に一生もんになりますね。で、なので自分の中にある感覚を大事にしていくといいと思います。またですね、私たちがこうなかなか普段打ち明けることができないですね、生や死のようなこうディープな問題も偏見なく受け入れてくれる心の広さを持っているので、ぜひですね、相談事などはやっぱりサソリ座さんにですね打ち明けるのがいいのかななんて思ってるんですけど、本当にそのあまりこう普段見せるのを躊躇する内側の部分っていうのを大切に、価値観として持っている星座さんになります。まあ、ただですね、深い関係をこう好む分ですね、行き過ぎると依存心を生むことになってしまったりとか、あとはもうこだわりが強すぎて身軽に動けなくなることもあるので、まあ、無理のない範囲で領域外にもこう足を運んで新しいですね、人生の選択肢を広げてみるといいのかななんて思いますね。そう、真実はいつも一つ、名探偵サソリ座さんでした。はい、では次ですね、いて座になります。まあ、いて座になるとサソリ座のこう深みにはまるっていう反動で、結びつきから自由になりたいっていう感じでですね、自由な冒険に出たい、まあ、中年期に入っていきますね。この辺から結構海外も意識しやすいんですけど、まあ、ゆえにですね、いて座さんは非常に好奇心旺盛で、何か一つの物事に興味を持ったり目標があるとそこに向かっても一直線、まあ、おひつじ座さんとも同じような感じなんですけど、行動力とスピード感が本当にすごいです。はい、で、十二星座一探求心のある冒険家になります。そんないて座さんのテーマは I see、 私は理解するということですね。まだ見ぬものを求めて旅を続けること、旅の中で新しいものと出会って自分自身の可能性を広げることっていうのが人生の目的になります。なので、お羊座の行動力と双子座の好奇心旺盛な性質両方を持ち合わせているのがいて座さんなんですけど、まあ、一見秋っぽいと思われるような、ぐらい身軽なんですけど、まあ、それはそのもうものすごくですね、こう秋っぽいというか、スピーディーに物事を吸収できるため、まあ、次に進めるっていう特徴になります。自分が満足いく学びを得たら、趣味の対象や行動をすぐこう変えられるようなですね、とらわれのないおおらかさが持ち前の良さであるので、こう結構いて座さんは小さいこと気にしないので、こうまあいいよそのぐらいの失敗っていう感じで、こう気持ちが楽になるようなアドバイスをくれる人も結構いますね。ただですね、本当にスピード感が周りの人と違うので、時折周りとのスピード感に違和感を覚えることなんかもあるんじゃないでしょうか。自分のスピード、まあ、自分らしく歩める生き方を選んでいくといいと思います。自由を愛する冒険家、いて座さんでした。はい、ではどんどんいきましょう。続いてヤギ座に入っていきます。ヤギ座さんはですね、多くの経験を積み、社会の中でキャリアを築き上げた高年期、まあ、指導者っていう立場に入っていきます。 なので十二星座一常識人というか、とにかく真面目で現実的になります。はい、なので校長先生みたいな感じでよく占星術の世界では例えられるんですけれども、そんなヤギ座さんのテーマは I use 私は使うということでですね、自分のできること能力を社会の中で役立たせて確実に結果を残すことっていうのが、ヤギ座の人生におけるですね、目的となっております。で、比較的ヤギ座さんはその役に立つことで結果を残すっていう、その結果にもコミットしているような星座さんになりますね。役に立ってるけどそれがこうちゃんと社会的な結果につながってない、キャリアアップにつながってないとちょっと、まだまだだなって思うような、そんなところがあるんじゃないでしょうか。で、結構ヤギ座さんって一見地味なんですよ。いや、こんなこと言ったら怒られるかもしれないんですけど、でもですね、そのヤギ座の中にあるこう心に秘める野望っていうのはすごく大きいので、コツコツと着実に社会的地位を獲得するために努力ができる人、そのための忍耐強さっていうのは人一倍持ち合わせていますし、すごく真面目でしっかり者なので、まあ、周囲の気遣いも上手で、自分で望んでいなくてもついついこう誰かの面倒を見ていたりとか気にかけてしまうなんてこともあるんじゃないでしょうか。まあ時にですね、そんな自分に不満やストレスをためやすいのかななんても思ったりしますが、まあ、その反面ですね、常識的な考えを持つので、自分にも人にも厳しくって物事を否定的に捉えやすい一面もあります。営業などのですね、交渉時などはかなりですね鋭い視点を持つので役に立つんですけど、こう日常生活の人間関係においては少々こう裏目に出やすい、まあ人によると思うんですけど裏目に出やすいなんていうこともあるので、信頼できる人間関係や理解者を得ると心が安定して前向きに進んでいけると思います。はい、ということですね、我が校長先生ヤギ座さんでした。はい、では続いて水瓶座になりますね。まあ、前回の配信でもお話ししましたが、2021年からの風の時代はですね、特に、水瓶座っていうのは最大のキーポイントであるので、その特徴見ていきましょう。まあ、水瓶座っていうとですね、現役を退いて、まあ、自由な立場で社会貢献をする老年期に入っていきます。なので人間の成長過程においてはもうすでに思考が完成しているので、こう人間はみんな個性があって平等であるべきっていう博愛主義者が多いです。十二星座一愛と平和を望んで自分の望む未来に向けて自由に歩んでいく独自のスタイルを、築いていく持ち主になります。そんな水瓶座さんのテーマは I know 私は知る。まあ、前回も言いましたが、古いルールや価値観から自由になってより良い未来を作っていくこと、あとはそれぞれの個性を尊重できる自由で平等な人間関係を作っていくことが人生での役割になります。他人の評価が気にならないですね、他人が何をしてても自分にはあんまり関係ないっていう風にですね、こう人は人、自分は自分っていう客観的なクールな一面を持っているのでですね、非常に付き合いやすいのかな、まあ人にもよるんですかね。で、シンプルに自分がやりたいこと、理想とする未来を追求していくので、我が道を進んでいくタイプですね。で、博愛主義者ゆえにですね、ベタベタした人間関係だったりとか、あとは上下関係なども煩わしいっていう感じでですね、嫌うので上司や上から目線の物言いする人とは少々ストレスが生まれるかもしれません。でもそもそもですね、関わることすら面倒と思うかもしれませんが、やっぱりこう水瓶座さんっていうのはフラットな人間関係をこう目指していくっていうところがやっぱり人生のテーマになっていくんですかね。人類は皆兄弟っていうことで水瓶座さんでした。はい、そして最後に魚座さんに入っていきましょう。 もう魚座に来るともうあとは死ぬだけだから何か残せるもの与えられるものはないかっていう気持ちのですね優しいおばあちゃんのような存在になっていきます。まあ、なのでですね魚座は非常に心の優しい人が多くて、まあ、12星座1感受性が高くて、まあ、同情心共感力に優れた人でもありますし、まあ、やっぱりこう行く先が死になるのでスピリチュアルちょっとこう宇宙だったりとか目に見えないものとも関係が深い星座になります。でそんな魚座のテーマは I believe私は信じるっていうところで自分と外の世界にある境界線をもう超えて全体とつながること、あらゆる固定概念や常識にとらわれず自由に生きることっていうのが人生の目的になります。愛に満ちたですね世界に生きようとする魚座さんは他者との関わりを何より大事にするのでとってもですね周りに愛情を持って接していきます。でその同じようにですね愛情に満ちた世界を生きている蟹座さんとの違いは蟹座は少し狭いこうコミュニティの中、まあ、自分の家族だったりとか本当に信頼できる人っていう感じで狭い小さなコミュニティの中なんですが魚座さんに来るともう外との境界線がなくなるのでもう全部もう全部ひっくるめてこうなんて愛情を持って接していくっていう感じが違いがありますのでこう結構カウンセラーや社会貢献をするような仕事に就く人も多くてもう根本からもう世のため人のためっていうのが行動原則になっています。人間の成長過程で最もこうやっぱり死に近い存在なのですごくスピリチュアルや宇宙の摂理に興味を持ったりこうすんなりと受けられるのもやっぱり特徴の一つでもありますし、ただですねこう優しさがゆえどことなくこうふわふわとしたどっちつかずな場合もあるようには見えますね。本当に境界線がないので例えばこう相手の領域にすごいもう懐に入るのがうますぎて土足で入っちゃったりとかなんかそんな感じのところもあったりはしますね。そう非常に滑らかな性格しています。まあ、海のようにですね広く大きな心の持ち主魚座さんでした。はい、ということで以上がですね十二星座別の特徴になっております。どうでしょうか皆さん自分の性質当てはまっているところやあちょっとここ引き出せそうだなって思うところぜひ参考にしていただければ嬉しいです。それでは3月29日天秤座満月のメッセージをお伝えします。昨日ですね午前3時48分頃に満月を迎えたんですが今回の満月は全天体巡行中期間ですね、物事がとん拍子に進んでいくっていう期間中でもありますし風の星座でもある天秤座の満月っていうことでですねまあおそらくこう大きな人生の転機に差し掛かっている人や何かこう今までと違う人生を歩んでいく歩まなければいけないなと感じている人も多いのではないかなと思います。満月の日というのは乙女座満月の配信でも詳しくお伝えしているのでぜひそちらも聞いていただければと思うんですけれども物事の達成や収穫今あるものに感謝をする日になります。なので、満月の日っていうのはこう何か進んで新しく始めていくというよりかは一度立ち止まって、今のご自身の状況を見渡していくっていう期間になるかなと思います。で見渡してみるとですね、意外にも何か成功につながっただったりとか3月13日魚座新月で新月ワークを された方はその新月の願いが叶っただったり、自分の理想とする未来に一歩進んだ、そういえば進んでたなだったりとか、まあ、人それぞれですね、宇宙からの恩恵を受け取っているかなと思いますので、ぜひ振り返って、何か恩恵を受け取っていた方は、ありがとうございますと感謝する日にしていただければと思います。特にですね、今回の天秤座の満月は天秤座の象徴でもあるこう対人関係だったり、いわゆる関わる人、コミュニティに注目していくといいかなと思います。そのコミュニティや関わる人の見直しっていうのが今回の満月のメッセージとなっているのかなと私は思います。満月からのですね、2週間、次の新月までの2週間は手放しのタイミング、欠けていく月のサイクルに入っていくので、不要なものとか、もうすでに、必要ない、いらないなってものをこう手放していくタイミングになります。で、今回はその、天秤座の満月ということで、今自分にとって必要な人やコミュニティっていうのはもうすでに感覚的にこう分かっているのかなと思うので、あ、もう終わりなんだなっていうふうに思う関係は手放していっていいのかなと思います。そしてですね、新たな人やコミュニティの出会いにより、さらなるチャンスを広げていくっていうことで、まあ、宇宙の法則としてですね、こう手放していくと何か新しいものが入ってくるっていうのが、あの宇宙の法則になっておりますので、そのやっぱり何か新しいことや、こう新しい自分になりたいっていう場合は、今あるものをもういらないな、これは必要ないなって思うものを手放していかなければなりません。なので、そう話して、手放していくいった人には、まあ、必要なタイミングで新しい何か出会いや、チャンスが舞い降りてくるっていうことでですね、ぜひその見直しをしてみてください。4月からですね、新生活をスタートさせる方も多いのかなって思うので、ぜひその関わる人やコミュニティから新たな可能性を見出していっていただければ嬉しいです。そしてですね、もう一つ開運のポイントとしては、まあ、掃除ですよね。やっぱり手放しの期間はこう断捨離だったりとか家の掃除っていうのがすごくおすすめにはなるんですけど、あとは整理整頓とかになるんですが、今回ですね、天秤座ということで関連するのがクローゼットになります。なのでクローゼット掃除ですね。まあ、ちょうどあの春らしくも気温もなってきたので、クローゼットも2021年の春夏仕様にぜひしていくと、また新たなですねチャンスや、新たなですね景色が見えてくるのかなと思うので、ぜひ皆さん、開運掃除クローゼットで、取り組んでいきましょう。次回はですね、また4月に新月がありますので、その辺あたりで配信できたらいいなと思ってます。それでは今日はこの辺で、本日のラジオミナテラナビゲーターは森岡時和でした。このですね、天秤座満月が皆さんにとって素敵な満月になりますように。ではまた次回の配信でお会いしましょう。